東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
飯田和樹のダメ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールズエンドのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダメ人間トークをかましちゃうような番組です。どうもストレンジワールズエンド飯田和樹です。どうもダメデラ24回目ですね。前回はですね、海の上のプールサイドのですねギターボーカル佐藤真一くんが、来てくれたわけですけども、あれも楽しかったですね。彼は本当ね、温泉とサウナが好きでですね、本当頭狂ってんじゃないかなと思うんですけど、先日もですね、海の上のプールサイドの企画にストレンジワールズエンド出演してですね、朝まで打ち上げて、みんな潰れてたんですけど、次の日やっぱり温泉行くんでしょうと、いやいやもうこんな飲んだら行かないよと言ってたんですけどね、後の投稿かなんか見たらですね、バッチリ言ってましたね。本当すごいねあいつは。ストレンジワールズエンドはですね、6月12日、日曜日に三軒茶ヘブンスドアで、ライブをやります。あと6月25日の土曜日か、こちらですね、久々に山梨県、甲府カズーホールの方で、曖昧モコの企画、モコソニックボリューム3に出ますんでですね、お近くの方はね、ぜひ遊びに来てください。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第24回目放送、ゲストモラスとシズム天さんの回始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験談。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談、体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナケン。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。モラスとシズムから天さんです。どうもー。おー、なんかすごいいいテンションだな。
いや、テンションは高いでしょ。
なんかまるで今2回目を撮ってるような感じですね。
ね、なんかダメよそんなこと言っちゃ
それ、はい、それでは今回の変な体験談はこちら。ノリでやっちゃったことということでね、ノリでやっちゃったことをですね、
はい、
繰り広げていきたいと思いますよ、
はい、
そうです。とりあえずね、ノリでやっちゃったこと、俺からいきましょうかね、
はい、
ノリでやっちゃったこと、最近ちょっとですね、勢いついちゃったんでしょうね。先日、ライブやったんですね、
はい、
ストレンジのライブがあってですね、でどうしてもラーメンが食べたかったんですよ、
はい、
本当にラーメンが食べて帰りたかったんですね。で、行ったラーメン屋があったんですけど、
はい、
やってなかったんですね。
あら、
はい。で、実はそこにちょっと時間を遡ることちょっと前まで、はい、ラーメンが食べたい日が何日か続いていてですね、さらにその日ラーメン屋がやってなかったわけですよ。もうかなりでもダメージを与えられて、
溜まってますね。
ラーメン欲がもう、
はい、
で帰りにラーメン屋がもう開いてなくて、そうは言っても早く帰んなきゃいけないから、
はい、
帰りに車を運転しててサービスエリアにですね寄ったわけですよ。高速のね、
はい、
高速エリアサービスエリアで、ここでもうラーメンを食べようと。
もう妥協ですか。
もうダメだと、
はい、
これは多分こう帰ってももうラーメンやってないしみたいな感じで、
はい、
でラーメンを食べたわけですよ。でも、はい、ラーメンではもう足りないので、もうずっとそこ何も食べずに1日来ましたから、
はい、
ラーメンの大盛りと こうライスを食べたわけですね、
はい、
そしたらですね目の前に、まあ、食べ終わろうとしてる時にですね今度あの目の前に吉野家があるんですねそのコーナーの中にな
るほどなるほど
でトンドンが始まってるんですよね復活トンドンみたいな
トンドンあれはトンドンなんですよ豚丼じゃなくてトンドンなんです
よ豚丼どっちなんですかね
まあまあまあ
まあ、まあ、どっちか分かんないですけど、はい、それ見えて、はい、人が頼んでるわけですよ、
はい、
あれもうまそうだなう今ラーメン大盛りとライスを食べてる中
ですよね、
うん、もうでもここまでもう押さえつけて欲求がここでもう外れたんでしょうね何か
なるほど
もう勢いとノリでその後豚丼っていうかトンドン食べたわけですよ
わ
しかも大盛りを
わ
もう食べましたよもうそしたらですねもう随分満たされて、
はい、
ライブも終わり、
はい、
食も満たされ、
はい、
で帰って翌朝も胃がもたれすぎてもうきつかったっていうね
なるほど、うん、いやそれはで
もあれですよで本当に、リアルにノリでやっちゃったなと思ってその日はもう午後まで何も食べなくて済みましたね
食べ物系の後悔はでも確かにね
ちょっとね結構食べないことが長くあったりするんで、うん、食べると結構食べちゃったりしますね
わかりますそれは私もあります、うん、はい。
じゃあ天さんはどんなことありますかやっちゃったこと
やっちゃったことですか、
はい、いろんなありそうですね
基本もうやっちゃったことの連続でずっと後先を考えないっていうことが多分そのノリでやっちゃうっていうことだと思うんで
確かにそうですね、う
んまあ、そういう意味で言うと、
うん、
ノリで自転車で東京から大分まで行ったことはあります、
うん、ありましたね
あります
俺もそれ見てましたねなんかフェイスブックから
でまあ道中ね、うん、いろんなまあ、出会いがあり、ね、いろいろありでその目的地となる大分に到着して、
はいはい、
大分、うんまあ、福岡中津っていうところがあるんですよ、
はいはいはい、
でその中津っていうところは唐揚げが有名なんですね
あそうなんですね
はい、うん、でその唐揚げが有名だからぜひその本場の中津の唐揚げを食べるぞって言って、うん、唐揚げ屋さんで唐揚げを頼んだんですよ、
うんうんうん、
そしたら骨付きと骨なしがある、うんわけですよ
これはもうあれでしょう骨付きでしょう
だと思ったんですよ
で、はい、
まあ、骨付きにね骨の周りにうまみが凝縮されてると思って頼んで食べたら、
うん、
割と軟骨が多くてあ食べれる骨なのかなと思って
なるほど
バリボリバリボリ食べてたんですバリボリ食べてたらガチの骨に当たりまして三十何年間連れ添った前歯がですね一本そのまま折れまして今前歯がない状態で今喋ってるんですけど
ないですね
そこでね前歯を折ったっていうノリでやっちゃったっていう話だとい
わゆる唐揚げに折られたんですね
そうです唐揚げに折られて武勇伝とかじゃないんですよ喧嘩してとかなんか転んでとかではないって
なんかてっきりね自転車旅してたじゃないですか、
はい、
多分なんか途中でなんかあって転んで、
はい、
あったのかななんか速報かなんかで、
そうです、ね、
前歯折れましたのとかやって
そうそう Facebook で前歯折れましたって書いたんですけど
なんかみんな大丈夫なのかみたいな思ったらまさかねなんか唐揚げ食っておったみたいない
やお恥ずかしい話ですけどでもこうやってね、うん、ネタになるなら
そうですね
今も
ついに
前歯も差し歯も入れず一本かけたまま喋ってます
確かに、
はい、社会的にどう見られるかはまあさておき楽しんでいただければと
なんかその自転車の旅は結構何日間ぐらい行ったんですか
大分までは10日間
10日
で行けるんですよ
行けるんですか本当に、
はい、1日100キロから120キロぐらいずっと漕ぎ続けると行けます
それって行けんの俺がやってもいや俺行けないでしょうね多分
いやまあでも分かんないですよ
いや多分
初日でまず心折れたんですよ、
はい、
まず、
そうなんだ
なんで俺はこんなことをやってるんだノリでやってるから後先考えないからね
確かに確かに
その豚丼食った後のこのげんなり感が襲ってくるんですけどそれを乗り越えると意外といけるじゃんって思うんですよ、うん、でその連続でだんだん分かってくるんですね自分の限界値が
限界がってことは俺もまだ豚丼いけたわけです
ねまだいけます
もしかしたら翌日には
そうなんです
なるほど他には何かエピソードありますか？
あとは、まあ、食べ物系で、うん、まあ、続けると、
はい、
私カレーが好きなんですけど
ほうほうほう
カレーをよく自分で好きで食べたりもするんだけど作るんですよね、
はい、
で作るときに、まあ、他と違うカレーを作りたいと思うわけですよ、う
ん、なんかオリジナル
カレーを、はいやっぱ男の子ですから野心を持ってカレーを作るんですよ
なるほど
でやっぱり豆のカレーってあるじゃないですかひよこ豆のカレーとか本場のカレーは大体そういうダルカレーって言うんですけど、
はい、
じゃあここはもう日本人だし、うん、あんこでいこうって思って
なんかなんかフラグ立ちましたね今。
いやフラグ立ちましたでしょ。これは和の心で、
そうですね、
和の甘みを用いてカレーを作ろうと、うん、
なるほど、
はい、カレーをにあんこをですね、うん、たっぷりのあんこをこしあんを投入したわけですよね。
はいはいはい、はい、
そしたらちょっと辛いぜんざいみたいなのができましてですね。
辛いぜんざい、それは面白い。
そうなんです。でそれを何かイベントで一応イベントといってまあお客人に出すっていう、はいはいはい、あの催しがあったんでそれをそのまま出して、
はいはい、
でももう怖いから、うん、あんこですとは言えずに、うんうん、まあ食べてみてくださいと、
はい、
言って出したら、うん、案外好評で、
甘い
けどこれ美味しいですねとか言ってくれて、
甘いんですねやっぱり。
いや甘いんですよ。
でも辛いぜんざいでは、
辛いぜんざいではあるんですよ。
あるんだけど、あんま不思議なものができましたね。
不思議なものができて美味しいって言ってくれて、
はい、
でその後にネタバラシじゃないけど、うん、実はあんこ入れてるんですって言った瞬間に、うん、おえーってなってました。あんこって聞くとやっぱりあんこだってなって。
そう、あーでも分かりますねそれね。
もう脳みそがそれを聞いちゃうとその味になっちゃうっていう、言わなきゃよかったっていうんですけど、
言わ秘密であればやっぱり秘密なものも必要ってことですね世の中には。
そうですね、
ノリで言っちゃうから。
そうなんです、ノリって危険だなと思います。
そうですね、面白いところですね。あ、ちょっと、メッセージ来てるんで、はい、紹介したいと思います、はい、ラジオネーム上元さん
ということで、ね、お上元さん。
そのまま上元さんですね。
、はい、
こんにちは、相変わらず飛ばしてますか。
はい、
まるまるや、はい、あさこはなどなど面白いイベントを発信してますね、はい、斬新ながらも音楽を楽しむために本来あるべき姿だとも思います。モナスとシズムのステージなどもテンさんのフィルターを通すと一味違った良いものができると感じてます。今後も楽しみです。モンテのひろみつさんとカレー対決してください。タッパー持って遊びに来ますって、ね、
でもカレー対決はいつでも
そうですね
やりたいです。
モンテ、まあ、この間モンテカルロスクラップフラミンゴですね、井上ひろみち君のことなんですけど、はい、この番組であったですねカレーを、はい、まあ、話とかですね、
はい、
あと、まあ、彼がですねカレーを多分よく作るんですね、
はいはい、
カレーディスコと称してですね、
カレーディスコ、
はい、ただみんなでカレー食うだけのイベントがあるんですけど、
あ素晴らしい。
もうそういうのやってるんですけど、結構もしかしたらちょっといい対決になるかもしれないですね。
あ、ぜひぜひ
それを、
うん、お願いします。挑戦者として
今度やります。ただこれは、オフィシャルにしないイベントです。
あ、そうですね。非公開イベントで、
公開イベントは後で後期だけ載せたいと思います。
そう結果発表だけ、
結果発表だけ。
勝ちました負けましたっていうだけ。
はい、じゃあとりあえずそんな感じですね、
はい、
以上あなたの変な体験談のコーナーでした。それではここで1曲聴いてください。ストレンジワールズエンドで破滅の庭。
ドキッとして虚しさは悪魔さえ手なずける。ああ日焼けしてんだ、ああ諦めることに、ああ
In the iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
あなたのロック道。このコーナーでは最近ハマったあんなこと、こんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略して穴道ということでね、 次のお題をいきたいと思います。それでは今回のお題はこちら、天山的おすすめ外食ライブということですね。
はい、
外食ライブってことはどういうことなんでしょうね。これは
いや、もうそのまま外食することだけなんですよ。
まんまですね。
外食することです。
外食するだけですね。
外食するだけです、外食するだけです。
この、まあ、外食よく天さんはしてますよね。
してます。
よく見ますけども、
はい、
これはちょっと聞いてもいいですか、どんなことなのか。
そうですね、まあ、主に私はラーメン、カレーの2種類しかあんまり行かないんですけども、
二大巨頭ですよね。
二大巨頭ですけども、
去年ラーメンすごい食べてましたよね。
あの年間500食をあの食べ歩きまして。
すごい、はい、素晴らしい。
ラーメンは
いやすごいな。
いやでそれでですね、
はい、
まあ、何がライブかと言いますと、
はいはいはい、
まあ、あのお金を払って、
はい、
その厨房というステージで、
うん、
ラーメンという音楽を作るわけですよ、
うん、そうですね。
で出てきたものを味わって、
うん、
コール&レスポンスをするっていう、
うん、ライブですね。
ライブ
です。まさしくライブ。
ライブなんです。
ライブ、うん、
そう、これが外食が嫌いな人は、
うん、
割とライブもあんまり苦手なんじゃないかなと。
確かに
私はそう思ってるんですね。
まあ、ライブやっぱり外に行くことになりますからね。
そうなんです、
うん、そういう人は大体家でこう、あの家でこう、こもって音楽聴いたりとか、
うん、
家で食べたりとかなんですよね。
で、あと、う
ん、
ライブ行っても後ろの方でこうね、
確かに
こう、まあ、人それぞれなんですよ、まあ、楽しみ方はそれぞれ、
ね、
全然それを否定することではないんですけども、
うんうんうん、
まあ、外食行っても、
うん、
あのごちそうさまでした、うん、美味しかったですという、
うん、
イエーイ盛り上がってるぜっていうのを伝えるのと同じテンションで私はその外食を楽しむと。
なるほど、
そういうことなんです。
やっぱこう美味しかったものはやっぱりそうやって伝えてるんですか、いつも。
あ、伝えてます。 SNS を通して。
SNS を通して。
いやいやいや、あの直接ね、
直接
ご本人にも、
はい、
言います。で、美味しかったら美味しかったって、まあ、あのだから正直にそこは、
うんうん、
はい、作っていただいてありがとうという気持ちも、食材に感謝も込めて完食もして、
ね、うん、
はい、
いいですね。
そういうことで、
うん、
やっぱりその食べ歩きって言っても、
うん、
あのいろんなところを外食するっていうことももちろんなんですけど、
はいはいはいは
い、いろんなことを知るっていう意味では、
うん、
まあ、いろんなバンドを聞くみたいなものですけど、
そうですね、うん、
まあ、お気に入りのやっぱりバンドにも出会うわけじゃないですか。
合いますね。
お気に入りのお店に出会うわけ
じゃないですか。そうですね、うんうんうんうん、
で、まあ、一曲聴いてそのバンドをね、
うん、
全部分かった気になるなと。
それはありますよね。
私はそう思うんです、
うん、それはあります。
昨今食べログとかでも、
うん、
そのまあすごいレビューを書いてるけど、
うん、
1回しか訪問してないじゃないかな。
そうそうそう、あるある。
そう、うん、私はそれにちょっと苦言を呈したいと思って。
なるほど、
うん、そう、私的なロックなのかどうか分かんないけど、
はいはい、ま
あ、主流になってるんで、そういうのがね、ちょっと食べてもう分かった気になってるっていうのが、
うん、
まあ、それにはやっぱり何回か再訪して、
うん、
要するにそのバンドのライブを何回かこうね、
うん、
味わって、
うん、
いろんな曲を聴いて、
うん、
自分の中でこう解釈する。
なるほど。
それが、ライブなんじゃないかなと。
つまりこう好きな店があるとこう何度も行くってことですね。
そうですね、
うん、
でお店の人にコンタクトコミュニケーション取ったりもしていいし、
うんうん、
まあ、別に喋んなくても、
うん、
ちゃんと味わって、
うん、
まあ、美味しかったっていうことだけ伝えて帰っていくでもいいし。
あの結局その店に行った時にこういわゆるこう右から左まで全部頼んでいく感じなんですか、いつも。
あの、まあ、食べたいものを頼めばいいんですよ。
まあまあ、はい、
はい、だから全部の、ね、メニューを食べたことがあるっていうのはまだそこまでの域は。
ああ、
でもね、あのお蕎麦屋さんで私の近所に、はい、あの五反田の二月堂という蕎麦屋さんがあって、
はいはい、なんか最近ずっと入ってた店ですよね、
はい、そこはほぼ毎日行って、
はい、いやすごい、
ほぼ食べました。
おー、うん、
でもそれでも全部じゃないですね。
結構あそこはメニューが多いんですか。
メニューが多いし、日替わりのメニューがやっぱりあるんで、
うん、すごいな、日替わりで。
どうしてもそれを頼んじゃうんですよね、はい、
日替わりで蕎麦屋でそんなあるもんなんですか。
いや、あるんですよ。
すごいですね。
いろんなその創意工夫がされた蕎麦が出てくるんで、その二月堂はぜひおすすめなので。
いや、俺も行きたいんですけどね。なんかなかなか五反田ってあんま行かないので。
まあ確かにあんまりゆかりがない。
ゆかりないですね。
ビジネス街ですけども。
あと、まあ、田畑さんといえばラーメンかカレーですけども、
はい、
その辺のなんかおすすめはあったりするんですか。
ラーメンカレーはですね、
うん、
まあ、カレーでいうと、うん、食べログに載ってないというお店があけぼの橋の、
はい、
にありまして、
はい、
あけぼの橋のカレーバーというお店が あります。
カレーバー、
はい、もう看板も出てるんですけど食べログに載ってませんっていう。
食べログってなんか登録するんですか。じゃああれは
登録するんでしょうね。
そういうことですよね、
はい、であえて載せないっていうふうにして、運営されてるお店で、そこはハーブのカレーを出してくれるんです。前代未聞 のレモンハーブペパーミントのカレーとかを出してくれるカレー
で、それはうまいんですか。
うまいです。私はうまいです。これはでもぜひもうカレーの概念変えられるお店なんで、
概念を、はい、カレーという存在を、
そうです、あこれもカレーなのか、だからさっきの海苔のあんこまでカレーにしちゃう、ね、もうだからそのそううカレーバーフォロワーです。私は
なるほど、
はい、
挑戦が必要ですよね。やっぱりロックですからね。やっぱり存在自体がロックな人たちですから ねなんだかんだ言って。ラーメンはどこかありますか。
ラーメンはいや本当にたくさんあるので、はい、まあ、これといって紹介するのはここで長くなっちゃうので。
そうですね。
ただ僕ラーメン屋に思うのは、はい、やっぱりラーメン屋って、うん、インディペンデント精神が宿ってるなと思うんです。
なるほど。例えば、うん、
よくわからないですけども、うん、インディーのお店じゃないですか、個人商店じゃないですか。
ね、
うん、そこにすごい行列が並ぶと、
うんうんうんうん、
だけどメジャーな方やメジャーなラーメン屋だからといって行列ができるかというと、うん、そうでもなかったりするじゃないですか。
まあ確かに確かに、
そう、まあ、それはそれなりの需要があると。
もちろん、うん、
でもこれって音楽業界的にも、
なるほど、
なかなか参考になる話じゃないかなと思うんですよ。
確かにあれです。やっぱり行列何も並んでないとこはやっぱり食べに行かないですからね。
そうなんですよ、
うん、
だけどそう個人商店でやってるとこでも、うん、やっぱインディーでも食っていってるラーメン屋がちゃんとあって、
うんうんうんうん、
片や日高屋さんとかね、
ね、
うん、ありますね、天一だとか、まあ、いろんなチェーン店が うんうん、あるじゃないですか、
うんうんうん、
でもそういうとこもちゃんと需要があって成立してる業界だと思うんで、うん、これって結構見習うべきロールモデルがそこにあるんじゃないかなと。
ラーメン界に、
ラーメン界と音楽業界はなかなかこう
もしかしたらそうですね。まあ、なんでもそうっちゃそうなのかもしれないですけどね。
そうです、そうです。
それをそういうのを置き換えられるかどうかによってだいぶ面白いものが見えてくるかってことですよね。
そうで、こだわりの強いラーメン屋が生き残って、
確かに確かに確かに
他では食えないラーメン屋がそこにあると、
確かそうなるとやっぱりそうですね。
そうなんです、なんか最近だから僕はそういういろんな店舗を見て、別にラーメンに限らずですけど、
うんうんうんうん、
あなんか独自の道を行くのも一つの、
そうですね、
ロック道なのかなと。
そうですね、
なんかそういう風に私は思いました。
いい感じにあれですね。
あれ綺麗
な いい感じでしたよ。なんか思ったよりなんかカオスにならなかったですね。
カオスになら
なかった。いい最後のところはね。ちょっとメッセージをね、募集ね、来てますんで、
はい、
もう一つ紹介したいと思います。
嬉しいです。
ラジオネーム内藤 H さん。
は
い、はじめまして内藤 H と申しますと。で、モラスとシズム、テンさんへの質問メッセージをお願いしたくメールしましたってことでね、ありがとうございます。モラスとシズムの誕生秘話などがあれば教えてほしいです。どうやって今のメンバーが集まったかや、バンド名の由来など、
はいはい、
テンさん収録頑張ってください、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
モラスとシズムは、まあ、手短に言うと、
はい、
本当にモラスとシズムという 2つのバンドがも以前存在していたんです、はい、で私どちらにも在籍していたんですけれども、そのバンドが合体してモラスとシズムになったと。
意外と簡単
な
んですね。
簡単な、はい、でモラスもシズムもどちらも主要メンバーが一人抜けちゃったんですよね。
ああ、なるほど。
で、2人になって、
なるほど、
3ピース、どちらも3ピースが2人組になって、
なるほど、
で重なって3人組になったというのがモラスとシズムの、由来というか成り立ちです。
なるほど。
で、
うんうんうん、
現在は、プラスドラムとギターが、加入することになりまして、
はい、
5人組で明日から5人組になります。
ま
ちょうど明日からです。
じゃあちょっとぜひ楽しみにしていてください、はい、以上あなたのロック道のコーナーでした。それではここでもう一曲聴いてください。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、モラスとシズムで金の檻です。
台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
はい、飯田和樹のダメ人間デラックス、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをします。あなたの変な体験談ではノリでやっちゃったこと、あなたのロック道では天産的おすすめ外食ライブをお送りしました。どうもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでしたか今日は。
いや、めっちゃ楽しかったですいや本当に楽しかった。
いや、あっという間ですよね。
いや、ちょっと喋りすぎましたね。
いやいや大丈夫です、全然まだね、はい、いろいろ面白い ネタ持ってますよね。
はい、また出たいです。
ぜひ
ぜひお願いします。
じゃあなんかあの告知とかありましたらよろしくお願いします。
はい、モラスとシズムは4月の26日にノートのみで、はい、シングル、ノートという SNS のみでシングルをリリースしました、はい、またよかったら聞いてください。
はい、
はい、以上です。
それはあのノートで買えるっていうことなんですね。
そうです、ノートで100円以上で買えますんで、よかったらお願いします。
ぜひです、
はい、
じゃあそちらぜひチェックしてみてください。それでは今回のゲストはモラスとシズム天さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
すごい楽しかった。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。バンドの方はストレンジインフォ、個人は、カズキイタリアやってますので。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第24回目放送、ゲストモラスとシズム天さんの回、これにて終了です。ここまでのお相手はサラダのドレッシングは青じそな飯田和樹がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.